なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。プロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J. トーマスです。
はい、理事代表理事のツッチーです。
よろしくお願いします。はい、この番組は意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっておりますというところで、土屋さんのなんかこのノリというかがちょっとなんかちょっとずれてません？
そう、ちょっとね、ハモっちゃったというか、
ハモって、ハモったり臨床したり、
福井と東京の距離感、
そういう距離感の話。
そう、
20回目にしてまだ慣れてないのかなってちょっと思っちゃいます
。そうです、ちょっと愛の手を入れたくなるというか、語尾一緒に歌いたくなるというか、
そういう性質があるんですね、土屋さんにね。
はいはいはい、
なるほどね、はい、土屋さんといえばなんかちょっと、はい、この番組ではあまり出してないかもしれないですけど、音楽好きということで。
音楽好きですね。
音楽好きっすよね。なんかしょっちゅうなんかいろんなアーティストのライブ行ってたりとか、
うん、昔行ってたけどね、うん、今はなかなか行かなくなったけど。
あ、そうなんですか。
うん、でもやっぱりほら、なんだろう、いい意味でさ、日本のよ、まあ邦楽に絞って言うと、うん、はい、いい意味で日本の音楽って恋愛ものの音楽多くないですか。
ああ
、なんか海外って結構社会性を歌ったりするやつとかもある、うん、あるし、まあ、もちろんラブソングもあるけど、
はいはい、
うん、でやっぱ日本ってやっぱでも社会的な歌ってすごい少ないくて、やっぱ、
まあ、確かにな、
まあまあまあ良くも悪くもラブソング多いよねって話だと思うんですけど、
な、日本人ってあんまり音楽聴かないのかなっていう気がちょっとしてて、
ああそう、
うん、若い世代が割と聴くじゃないですか、音楽って。10代20代、
うんうんうん、
そうなった時にやっぱり社会性の曲よりもその恋愛ネタとかの方がやっぱ身近に感じられるみたいなのはあるのかなっていう気が。
まあそうだね、紅白歌合戦も NHK だからあんま政治的なこと言えないしね。
そこね、みんなそこ目指してるっていうのもありますしね。
うんうんうん、
なんかそれぞれなんかちょっと日本の音楽シーンはちょっとそういう独特な部分があるのかなって気は
するかな。そうですね、
恋愛、
うんうん、
まあ、ネタを書きやすいっていうのがありますよね、歌詞。
あ、そうね、あれ全部実体験書いてんのか、実体験じゃなかったらやっぱ想像で書いてんのかな、あの歌詞書いてる。
いやでも想像で書いてる歌はそんなにやっぱ人気にならないんじゃないですか。ある程度実体験交えて作ってると思いますけどね。
なるほどね、なるほどね、うん、
そんな気はする。なんかそんなね、去年の年末に X で土屋さんが投稿してた内容がちょっと反応が良かったということで、
まあ、珍しく僕の
珍しく、
そう、珍しく全然いいねつかないのにたまたま10個以上つい
た。ちょっと皆さん、土屋さんの X をフォローしてください、ぜひ皆さん。
そうそう、10個ぐらいついた。プロポーズ男子、うん、そう、プロポーズ男子が増えるために推したい曲リストみたいな感じで。
おお、プロポーズ男子が増えるために推したい曲リストってことは、
うん、
プロポーズ男子、みんなプロポーズしたいよっていう男子が増えるように、この曲聴いたらいいよっていうことです
よね。あ、土屋さんが選んだ。なんかまあそんな深いことまで考えて投稿しなかったんですけど。
そんな
いやなんかちょっとわかんない。もう恋愛してる時ってやっぱ楽しいじゃないですか。あ、結婚してえなーって、ね。
大好き。
うん。で、その時にやっぱりなんか君が好きだみたいな曲を聴くと、やっぱ俺もそうだぜ、俺も今そんな気持ちだぜ、イエイみたいな感じになるかなと思って。
あ、いいですね。そういう気持ちは大事、後押ししてくれますよね、音楽っていうのは。
そうそう、後押ししてくれるリストみたいなのを作りましたっていう。
いいじゃないですか、うん、何教えてください。
あとこれ知ってちょっと分かんないのもあるかもしれない、大橋トリオさんの世界で一番幸せ者になれっていう、
は
い、知ってる。
あ、大橋トリオは聞いたことある、
うん、このね、でも世界で一番幸せ者になれって、これめちゃくちゃいい曲なんで、ぜひ。ちょっとあんま歌うとちょっと僕音痴なんでちょっと恥ずかしくて歌えませんので。
じゃあちょっとそれは控えときましょうか。
はい。
幸せも
確かね、君を見て、
歌うんかい、
胸が高鳴ってっていうやつ、そういう歌です。
なるほど、はい。あんまり歌うと著作権引っかかっちゃいます
ね。引っかかるんでね、やばいっすやばいっす。
そうそうそう。
あとね、マルシーさんっていう。
知らない。
あのね、バックナンバーはわかる？
バックナンバーはなんとなく、
うん、バックナンバーの I Love You っていう曲は、まあ何年か前に NHK の朝の連続ドラマ小説の主題歌になってたりしてたんだけど、まあバックナンバーさんってすごい恋愛ものの曲が多くて、まあ本当に今恋愛ソングって言ったら、まあバックナンバーだよねっていう、なんだけど、まあバックナンバーが今いくつなんだろう、35とか40ぐらいだと思うんだけど、ちょうどその一世代下ぐらいのバンドかな、うん、マルシーさん。これ違ってたらめっちゃ怒られるかもしれないけど、いくつなのかちょっと調べてみようかな。うん。でも20いくつだと思うんだよね。マルシーさんってバンドがあって。
の曲名は、
はい、幸せの花束をっていう。
みんな幸せって入れますね、タイトルね。
うん。著作権に引っかかるから歌えない。残念。
そうね。ちょっと控えておきましょうね。
そうね。あれ、年齢は公表してないのかな？
へぇ、
うん。
すごいな、土屋さん。ほんとよく知ってますね。全然知らない。
いや、なんか聞いてて、なんかね、ほら、オルコスのやつになんか、合う曲ないかなとかって調べたりして。
土屋さんのね。プロデュースしてるプロポーズリングですね、はいはい、それに合う曲を探すんだ。普段から
ちょっとなんかいい感じの探したりして、個人投稿でちょっと使わせてもらったりとかしてたりとか。
あ、そうなんだ、
うん、あとノベルブライト、
知らない。何それ。
愛とか恋とかっていう、
愛とか恋とか、ちょっと待って検索してみよう。愛とか恋とか、知らない。
あったでしょ。でも
出てくる、
知らないかも。まあすごいキャッチーでポップだったから、キャッチーな曲はやっぱり耳に残るしね。
あ、確かにいい曲、いい曲。今 YouTube で聴いてますけど、
うん、あ、ほんと、うん、そう。あとね、ラップっぽいやつだと、
声もいいっすね、ラップっぽいやつ。そうそう、はい。
あとね、 A 夏目、あのね、アルファベットの A に、
うん、
あの漢字で夏目、 A 夏目くんの、
知らない、うん、
東京の冬っていう曲。
東京の
冬、うん、
へえ。ああ、いい曲ですね。今 YouTube で聞いてます。
なんか歌詞見るだけで結構いい曲じゃない。
うん、いい曲。
うん、
おしゃれ、あ、おしゃれ。
そうそうそう、東京の冬、出だしが多分サビだから、
あんはんはん、
うん、それサビを最初の出てくるや
つ。なんか全体的にですね、ちょっとこうミドルテンポというかゆったりめの曲が多いですね。
そんなハードロックはないでしょう。なんかくれないだとかはないよ、
ね、プロポーズしちゃえみたいな、なんかそう強い感じではないですね。こう
ちょっと
こうしてくれるような、
うん
うん、よく知ってるな本当に。
いやいやいや、あと俺好きなの
も一つも知らない。何？
あ、本当？じゃあ須田まさき。
須田まさき知ってる。
須田まさきが間違い探しっていう曲を歌ってて。
ああ、聞いたことあるな、タイトルは。間違い探し。
いや、これはね、僕ね、ほら、うん、去年さ、IBJ さんで、はいはいはい、IBJ さんの所属の結婚相談所さんに。
うん、
お話しさせていただいた内容で、
はいはいはい、
あの要はまあその男性のクライアントをどうモチベートしてプロポーズに向かわせるかっていうお話を IBJ さんでさせていただいたときに、うんうんうん、この間違い探しって曲はめちゃくちゃいい曲だと思いますよっていうことで、特に なんだろう、ちょっと
セミナー
なんでかっていうと、なんでかっていうと、ほらやっぱ相談所の男子さんでちょっとシャイな、
ああ、まあ、そんなイメージはありますね、確かに。
で、ちょっと恋愛においてはちょっとずっと奥手で、うまく、なかなか女性と付き合えなかった方っていうのが一定数いると思うんですよね。
はい。
だから、恋愛だけはうまくいってなかったな、みたいな風に、ちょっと、なんだろう、心の傷という、トラウマ的なものがあるのかな、と思ってて。でも、その彼が、そのクライアントさんがさ、やっとね、自分、結婚したい、プロポーズしたいっていう相手を見つけて、うんうんうん、いざプロポーズに行きますよっていう時に結婚相談所さんが背中を押すだけじゃないですか。
そうですね。
うん、まあ、その時にね、この、めちゃくちゃこの曲いいなと思って。だから恋愛に対してトラウマとか得意じゃないのあるから、うん、絶対間違い探しの間違いの方に生まれてきたような気がするけども、みたいな。
あ、そういう歌詞か。あ、そう、深い深い深い。
でも間違い探しの正解の方じゃ出会えなかったよねっていう。
素敵。
で、これめっちゃ素敵じゃないですか。
そこだけでキュンときちゃった今。
でしょ、これキュンとくるでしょ。
うん、
だから俺はぜひこれをね、結婚相談所さんつって、ぜひそのプロポーズする男子さん、クライアントさんにはこの曲を絶対送ってプロポーズに向かわせてくださいって、その IBJ の時に喋ってきたの。
すげえ。
めっちゃいい曲だから、めっちゃモチベートされないな。
米津玄師なんだね、曲作ってんの。
ああ、そうそうそう、そうだね、そうだね。
米津さんすげえな。
あ、そう、ソングライターはそうだね、米津玄師だね。
いいこと言う。へえ。ちょっと感動しちゃった。皆さんぜひ聴いてください。間違いない。
いや、まあまあまあ、多分ね、トーマスは知らないけど、多分世の中の人ほとんど知ってる曲だと思うけど、違うのか。
嘘。ほとんど知ってんのこれ。
いや、間違い、菅田将暉の間違い探しは知ってんじゃないかな。
本当に？
うん。
でもそっか、ドラマ主題歌だったんだね。
あ、それはそうなのかな。うん、うん、まあそう。
パーフェクトワールド主題歌だった時。
ああ、そっかそっか。火曜9時。まあ別にこれね、恋愛じゃなくても絶対響く歌詞だからすごいなと思ってるんだけど。やっぱ、だってさ、みんな結局、あれですよ。自信がない自分に自信がなく生きてる人って、俺世の中の半分以上いると思うよ。8割ぐらいは自分に自信がないかな
と。そうですよ。自信なんてあるわけないじゃないですか、みんな。
ねえ。
うん。うん、どこにも根拠ないもん、自分の自信の。うん。
うん、でも、そのなんか自信がない、間違ってたかなと思ってたとこで出会ったね、彼女がいるわけですから。
なるほどね。いや、素敵、うん。素敵な話になってきた。
そうそうそう。ずっと成功してたらね。
こういう話聞くと、音楽っていいなって思いますね。
本当ちょっとふ聞いてみてよ、いろいろ音楽。うん、ヘビロテのなんかいいやつを送ろっか、ね、YouTube の。
いや、教えてほしい。教えてほしいけど、
BGM で、
うん、こういう時に聞きたいと思うけど、聞くタイミングがマジで生活の中にないんですよ。
うん、作業、もうやっぱもう、俺もなんか伝票整理してる時とかにずっと聞いてるよ。
ああ、それ事務作業系の、
ね。事務作業系 BGM。
なるほど、BGM。ねえ、まあ、ちょっとそういうところで使っかけてみようかな。ちょっと皆さんは、
まあ、ちょっとね、今挙げたリストって結構心にグッと入ってくるから、あんま、うん、なんか
ウォーって集中できなくな
る。なんか変にテンション上がっちゃう曲だから、まあ作業の時はインストゥルメンタルの方がいいと思いますよ。
まあ、なるほどね、うん、そうか、インストゥルメンタルか、またはこのポッドキャストを聞いてもらうかってことですね。
そうそうそう、
作業中の BGM としてね。
そうそうそう、あ、このポッドキャスト、このポッドキャストを作業中に聞くのがいいのかどうかわかんないけどね。
いい、まあ、でもとってもいいと思う。
そう、
とってもいいと思う。そう、何回も繰り返してこうね、一から順番にこう聞いてもらえるといいかなと思ってますけどね。
あと絶対的に推したいのがですね、これ今度また話しますけど、はい、これは音楽じゃなくてボードゲームなんですけど、
はい。
たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよっていうカードゲームがあるんですよ。
あるあるある、やったことある。
あるトーマス、あれめっちゃ楽しみだった。あれすごくて、うん、25万部売れたって書いてあったホームページに。
あ、すげえ。
3500円とかだけど。
簡単にできていいっすよね。
そうよ。
そんなにルール説明も必要なくて。
うん。
感覚でやっていけるみたいな。
そう、感覚でって、まあ、そうね、感覚でやらざるを得ないよね。
言葉をつなげて、
そうそうそう、
カードに書いてある言葉を使って、プロポーズの言葉を作るみたいなね。うん、
俺、これ、多分ね、協会の理事とか、まあ、協会のメンバーとかと集まってやりたいもん。
盛り上がるでしょうね、こんな
盛り上がる、盛り上がる。俺、これ全部持ってくよ、うん。いろいろ持ってるから、普通のカードの他に、なんか、スイート
ピンク、拡張パックみたいな、
拡張パック、ダンディなんと、ゴールドダン、シルバーダンディパックとかなんかあるから。
なんか、ここの社長、これ作ってる会社の社長さんと繋がってましたよね。
あ、僕、おかげさまでちょっと繋がってまして、クラグラの小玉さんっていう、はい。
うん、すげえ、うん、
めっちゃ若かったんで、めっちゃいくつですよねって、一回りぐらい年下の年齢言ったら、なんか俺より年があれだったみたいな感じで、ちょっと、うん。
年上だった？
そう。
見た目が若いってことですか？
見た目めっちゃ若くて、めっちゃびっくりした。
気になる、お会いしてみたいですね、それは。
お会いしてみたい。一緒に北海道行こう。札幌の会社なんで。
あ、札幌にいらっしゃるんだ。へぇ、
そうそう。だからね、うちのプロポーズリングの注文が、うん、その、うん、沖縄と北海道を比べるとね、人口比率で母数一緒にしても、北海道の方がちょっと高いのよ。うん、
それだからね、で繋がるんですか、今それ。
うん。なんか北海道に、北海道で流行ってんだろうなと思って、そのプロポーズが、 刷り込まれてるというか。
このゲームのおかげでプロポーズの認知度が上がってる、
そうそうそう
そう、北海道でも、うんうん、すごいじゃないですか。そしたら
そんな気がする。なんか
プロポーズアドバイザー協会バージョンも作りたいです、ね、作ってもらいたいですね。
そして作ってもらいたいし、まず俺らが集まってやんなきゃダメだよね、リアルで。
そっからそっからね、
それをちょっとなんか動画、ね、動画に撮っておいて、
あ、なるほどなるほど、
あのアップしたい。
そうしよう、そうしよう。じゃあなんかどっかのタイミングで今年
やりましょう、
集まりましょう、プロポーズアドバイザーの、はい、会員の皆さんも含め、はい、やっていきたいですね。
次のテーマも決まったし
今の次のテーマなんですかこれ。わかりました。
そうそうそう、次ちょっと今度まだトーマスと話すときにこれ、はい、このあの話をします。
あ、そうですね、そうしましょうかね、
はい、まあでも今日の話はこのプロポなんか、あ、いいよねと、この音楽って、
いや音楽いいっすね、
うん、
思った、聞くようにしたい。で僕、まあ、これもでも何度もそう言って聞けてないんだよな、本当。
今日ここに上がって俺が紹介した曲は全部聞いて、
一応とりあえず聞きます。
わかりました。5曲か6曲ぐらいにあの、はい、ちゃんと絞り込んだんで、
番組の概要欄にあの YouTube のリンク貼っとくので、うん、ぜひ皆さんもお時間の時にでも、
はい、ポチ
ッと聞いてみていただけたらと思います、
はい、
ありがとうございました。というわけで、なぜプロポーズは誰結婚よりも難しいのか、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、まあ、YouTube のリンクもそうですけど、お便りフォームもですね、概要欄にご用意しておりますので、ぜひ番組へのご意見ご感想、プロポーズに関する相談や質問などどしどしお送りください。マジで待ってます。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今週はプロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J. トーマスと、
はい、代表理事のツッチーがお送りしました。
はい、ありがとうございました。また来週も聞いてください。週も
お楽しみに。
バイバイ、
バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイトproposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。